シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。11月は虐待防止月間ということで、今回は体罰などによらない子育てのためにと題して、福祉部報道官の野首舞子さんにお話をお伺いします。野首さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
近年、親から子どもへの虐待によって子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。虐待により死亡に至るなどの重篤な結果につながるものもあると聞いていますが、児童虐待にはどのような行為がありますか？
はい、児童虐待にあたる行為は児童虐待防止法に定義されており、主に4つに分けられます。
はい、
1つ目は殴る、蹴る、叩くなどの身体的虐待。2つ目は子どもへの性的行為や性的行為を見せるなどの性的虐待。3つ目は言葉による脅し、無視、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうなどの心理的虐待。
はい、
4つ目は食事を与えない、家に閉じ込める、ひどく不潔にするなどのネグレクト。以上の4つは児童虐待にあたる行為です。
はい、
またしつけと称した体罰なども令和2年の児童福祉法等の改正により体罰が許されないものであることとして法定化されました。
それでは体罰や虐待としつけとの違いを教えてください。
はい、親には子どもの利益のために看護・教育をする権利・義務があります。このため親は子どもを養育し教育するためのしつけをしますが、理想の子どもに育てよう、将来困らないようにしっかりとしつけなくては、他人に迷惑をかけない子どもに育てなくてはなどといった思いから、時にはしつけとして子どもに罰を与えようとすることもあるかもしれません。
はい、
しかしたとえしつけのためだと親が思っても、子ども自身が何らかの苦痛を感じている場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し法律で禁止されます。
はい、
しつけとは子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自立した生活を送れるようにすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。子どもと向き合い社会生活をしていく上で必要なことをしっかりと教え伝えていくことも必要です。子どもにしつけをするときには、子どもの発達しつつある能力に合う方法で行う必要があり、体罰で押さえつけるしつけはこの目的に合うものではなく許されません。
はい、
また虐待や体罰が許されないことは法律で決められていますが、これは親を罰したり追い込むことを意図したものではありません。子育てを社会全体で応援サポートし、体罰によらない子育てを社会全体で推進することを目的としたものです。児童虐待は社会全体で解決するべき問題です。
では虐待や体罰が子どもに与える影響にはどういったものがありますか？
体罰を含む虐待は成長期の子どもの心や体にさまざまな影響を与えることが科学的にも明らかになっています。
はい、
具体的には親から虐待を受けた子どもは自分を大切にされた経験が少ないため、どうせ自分なんてと劣等感や無力感を持ちやすく、自分に対しての評価が低くなることや、
はい、
周囲への不信感が強く人と良い関係が保ちにくかったり、虐待という過酷な環境に置かれているため、またひどい目に遭うのではないかと被害的に物事を捉えたり、暴力で物事を解決しようと攻撃的な行動が増えるなど、さまざまな影響があります。
はい、
はじめは軽く叩く程度でも、子どもが痛みに慣れることで暴力がエスカレートしていき、気づいた時には虐待に発展することも考えられます。虐待事例において加害者がしつけのためだったという事例も存在します。このような虐待や暴言を受けた体験がトラウマ、心的外傷となって心身にダメージを引き起こし、その後の子どもたちの成長や発達に悪い影響を与えます。
では体罰などによらない子育てのための工夫はありますか？
体罰などによらない子育ての具体的な工夫や方法について、保護者自身の工夫、 子どもとの関わりの工夫の2つの点から考えたいと思います。
はい。
1つ目は、子育ては思うようにならないことが多く、子どもを大切に思っていても大きなストレスを感じるものです。まずは子どもに関わる大人が子どもに感情的にならない工夫が必要です。
はい。
否定的な感情が生じたときは、まずはそういう気持ちに気づき認めることが大切です。そしてそれは子どものことが原因なのか、自分の体調の悪さや忙しさ、孤独感など自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみると、気持ちが少し落ち着くことがあるかもしれません。
はい。
他にも自分の時間や心に余裕がないときは深呼吸をして気持ちを落ち着けたり、可能であれば子どもと少し離れて気分転換をしてみるのも良いでしょう。
はい。
2つ目に、保護者の心に余裕ができてきた時の子どもとの関わり方の工夫としては、子どもの気持ちや考えに耳を傾けたり、子どもの状況に応じて身の回りの環境を整えたり、また子どもの気持ちが切り替えやすいように違うことに注意の方法を変えたり、子どものやる気に働きかけたり、良いこと、できていることを具体的に褒めるなどです。
はい。
子育てに悩むことはどなたにもあると思いますが、一人で悩まないでください。子どもを育てる上では支援を受けることも必要であり、高山市や民間で提供している子育て支援サービスを積極的に活用しましょう。子育てに関してお困りなことがあれば、高山市子ども発達支援センターでも相談を受け付けています。
はい。家庭での、ね、工夫についてはよく分かりました。先ほど児童虐待は社会全体で解決するべき問題という話もありましたが、地域でできることはありますか？
はい。地域に住む皆さん一人一人が近くに暮らす子どもや保護者に気をかけ意識することで、子どもを虐待から守ることができます。地域に住んでいる子どもや保護者が支援を求めているサインを見逃さないことです。
はい。
まず子どもの様子からわかる虐待のサインは、いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、不自然なあざや打撲の跡がある、衣類や体がいつも汚れている、夜遅くまで一人で家の外にいるなどです。
はい。
次に親の様子からわかる虐待のサインは、小さい子どもを家に置いたまま外出している、地域などと交流が少なく孤立している、子育てに関して拒否的無関心である、子どもの怪我について不自然な説明をするなどです。
はい。地域の方がそういったサインに気づいた時にはどこに相談したらいいですか？
はい。虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル189いち早くにお電話ください。このダイヤルは24時間通告相談ができ、近くの児童相談所につながります。
はい。
通告相談は匿名で行うこともでき、その内容に関する秘密は守られます。
はい。はい。
また通告相談は高山市子ども発達支援センターでも対応しています。
はい。それではそちらの連絡先お願いします。
はい。高山市役所子育て支援課子ども発達支援センター子ども家庭相談係、電話番号は市外局番 0577-35-3179 となります。
はい。
子育ての大変さを保護者だけで抱えることなく、少しでも困ったことがあればお気軽にご相談ください。また児童虐待のほか女性相談の窓口もありますので、 DV などで悩んで見える方も一人で悩まず子育て支援課へご相談ください。
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい。11月は児童虐待防止月間です。この機会に地域でどのようなことができるのか考えてみていただけると良いと思います。少し意識していただけるだけで、今まで見過ごしていた虐待のサインなどに気づけるかもしれません。近くに虐待を疑う家庭がある、子育て中で一人で悩んでいる方、まずは子ども発達支援センターへご相談ください。
はい。今月は虐待防止月間ということで、福祉部報道官の野首舞子さんにお話を伺いました。野首さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。